今日はルカによる福音書8章の25節、このルカによる福音書の8章のこのところは、あのイエス様が嵐を沈められた、そういう話です。感謝です。私たちが聖書を読んでいると、あの心優しくへりくだった方であるイエス様が、黙れ静まれとお叱りになった。またイエス様が時々あのお叱りになる、そのような記事をたま時々見ます。イエス様でもお怒りになることあるの。この場所にもそのかい、こう書いてあります。嵐を叱ったと書いてあります。しかしこの物語を読んでいくと、まあ私がここで語るまでもなく、このイエス様が一緒にいらっしゃるならば、私たちの人生、私たちが生きていくように常に平安が与えられるんだ、そのことを私たちは悟ることができます。まず、この8章の22節を見ますと、こう書いてあります。その頃ある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう側に渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出したとあります。またマルコによる福音書にはこう書いてあります。同じように35節、4章の35節にそう書いてあります。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸に渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行ったと書いてあります。ですから弟子たちと一緒にガリラヤ湖に船を出した。ここにそう書いてあります。そしてそのガリラヤ湖という湖は、この四方を山に囲まれて、この、まあ、海面下にある、この湖です。ちょうど、この、上後のような形になっている。あの、日本では、あの、京都が盆地であるから、夏は暑くて、あの、冬は寒いっていう話を聞きますけれども、ガリラヤ湖は、海面よりだいぶ低いんですね。ちょうど上後のような形になっている。ですから、山の上から吹いてくる水と、それから、この、水じゃなく、山の上から吹いてくる風と、そして、その、湖面から、この、上に上昇していく暖かい風とが、ぶつかり合うとき、そこに嵐が起きる。ですから、イエス様が、この、船を出されて、そして、弟子たちも一緒に船を出して、周りには、この、いわゆる、この、イエス様と同じように、他の船も、イエス様について、船を出しました。その時に、ちょうどよくって言っていいのかわからない。とにかく、嵐が起きました。ここに、この聖書の箇所を見ますと、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになったとあります。相当激しい、その、波だったようですね。そして、この、けれども、ガリラヤ湖ではこういうことは たびたび起こることなんです。何年ぶりに一度っていうんじゃなくて年に何度も起きることなんです。そして皆さんご存知のようにそのイエス様のお弟子さんたちの大多数の方々はこのガリラ地方の方で、そしてこのいわゆるペテロにしろヨハネにしろヤコブにしろその漁師の息子たちですから、うん、ガリラ湖に船をたびたび出しているはず、嵐にもよく会っていたはず。けれどもこの聖書を読みますと、この大変慌てたようですね。そして一方イエス様はというと、イエス様は友の方で寝ておられた。ちょうどそのいわゆるあの友っていうとどっちなの、前じゃ後ろか、後ろの方はあのお客が 来た時に乗せるために、この要するに寝泊まりができるようになっていた。そしてそこでイエス様は何事もないように寝ておられた。一方この弟子たちはたびたびガリラ湖でこの嵐に会ったことのあるはずの弟子たちは慌てふためいて右往左往していた。あのマルコによる福音書や他の箇所を見ますと、慌てたわり様を見ることは私たちは想像することはできます。そして一方イエス様は何事もなかったように、その嵐の最中に船はずっと小さなあのいわゆるあの漁船ですから揺れていたと思います。そして弟子たちはこの水が入ってくる、それを一生懸命かき出したのに一生懸命になっていた。弟子の一人、あの弟子たちはイエス様を起こしました。先生、私たちは溺れ死にそうでも何とも思われないのですか。私たちの人生を振り返ってみてください。人生の海の嵐にという歌がありますけれども、そのように私たちの人生にも平穏ぶりな何にもない静かな人生を一生送ることができた、これほど幸いなことはないんですけれども、たびたび私たちの人生にも恐ろしい波風が吹いやってまいります。そのような時にどういうふうに対処するかでその人の人生は決まると、そのある昔の偉い人がそう言ったそうですけれども、とにかく私たちの人生にもいろんな波風がやってまいります。私たち夫婦の間にも、生活の中にもいろいろ波風がやってまいりましたけれども、どうやら乗り切ってここまで来ることはできましたから感謝ですけれども、私たち人生にもいろいろな波風がやってまいります。ある人にとってはその子供たちの、その受験時期になって、その受験のため その嵐であるかもわからない。私たちが毎日の新聞を読むといろいろ書いてあります。子供がそのドロップダウンしてしまってどうしようもなくなる、いわゆる家庭内暴力が起きたり、また仕事を失ってしまったり、今大変この就職難の時期にありますけれども、仕事がないためにどうしようもなくなってしまう、またこのいわゆる家庭の中においてそのお父さんがアルコール中毒になってしまってどうしようもない、子供が暴れてどうしようもない、そういういろいろな嵐がやってまいります。その時に私たちはどうするか、 イエス様を信じている私たちはどうするか。弟子たちはイエス様の身元で訓練をある程度、まだこの時期、まだ初期の時期ですけれども、ある程度訓練を受けたはずです。信仰を持っているはずなんですね。神様を知っているはずなんです。その弟子たちは慌てふためいて、一方イエス様は外は嵐で波は壊れてどうしようもない状態にあっても、あの友の方で寝ておられた。イエス様は神様に全てをお任せして、外の状態はどうであっても神様に全てをお任せして眠ることはできた。弟子たちのはどう、その嵐の中で眠っておられるイエス様を見てどう思ったか。しょうもない、私たちの先生は、結局自分たちがこんなに一生懸命になって嵐を乗り切ろうとしているのに何もしないで眠っておられる。きっと私たちと同じ肉体を持っていらっしゃる。毎日毎日の日々の激しいその伝道生活の中で肉体に疲れを覚えられて眠っていたのかもわからない。または神様に全てをお任せして安心しきって、神様が私を守っていてくださるから、どんなに嵐が起きようとまだ私の死ぬべき時じゃない、神様に全てお任せして眠っていた、あの神様の身元で休んでいらっしゃったのかもしれない。きっとそうなんでしょう。一方弟子たちは右往左往して、もう目の前に起きているその嵐にすっかり心を奪い取られてしまって、かつて自分たちがその漁師であった時、そして嵐に経験した時にどういうその態度をとってどういう処置をしたかもすっかりすっ飛んでしまって、そしてしょうもない、私たちの先生はのんきに眠っている、先生起きてください、私たちは覚えて死にそうです。あの言語を直訳するとこういう意味だそうです。私たちが滅んでも構わないんですか、そういう意味です。私たちは滅んでも構わないんですか。弟子たちも信仰を持っておりますから、たとえ死んだとしても滅びることはないんですね。けれどももう目の前に起きたいろいろな出来事に心を奪われてしまって、あたふたと慌ててしまって、そして、うん、先生起きてください、その時にイエス様をがあのマルコ伝とマタイ伝とちょっとあの前後しておりますけれども、あのマタイ伝の方はあの先にイエス様が起き上がった時に弟子たちをたしなめてから立ち上がってあの湖を叱りつけた書いてあります。マルコによる福音書の方はイエスは起き上がって風を叱りつけ湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。こういうあの奇跡物語を私たちは聖書を見るとき、相当長い間あの教会に来ている方々でも、ただ信じような世界かと言ってそのあの花の先ですせらわう方がいらっしゃいます。しかし私たちの信仰はまさにその通り、ただ信じような世界なんです。そしてその信じる 根拠はあるんです。全世界をお作りになり、全宇宙をお作りになり、そして現代も現在も私たちの運命を握っていらっしゃる神様が、なんでこんな小さなガリラヤ湖の嵐を沈められないことはあろうか。私はこの最近このところを読んでそう思うことはあります。そうなんだ、まさにイエス様ならばおできになる。イエス様は神様ですから、できないことはないんです。でイエス様はお叱りになって、あるいはイエス様が弟子たちを差しなめてからお叱りになって湖は静まったというんです。聖書はそのまま書いてあります。そしてこのマルコによる福音書を読みますと、40節にイエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのですか。怖がるのです。信仰がないのはどうしたことですとあります。信仰がないのはどうしたことです。あなたの信仰はどこ行ってしまったんですかという意味ですね。私たちも気をつけたい。何か私たちの前に思いがけない時が、ことが起きた時、私たちの身に降りかかった時、私たちはその物事にとらわれるのではなくて、その背後に私たちを生かしてくださる、その物事の背後にいらっしゃる神様を思いましょう。そのことを通して神様が何を私たちに教えようとしていらっしゃるか、そのことを悟るならば私たちは決して恐れることはありません。そして周りの神様を知らない人たちは言います。やっぱりクリスチャンは違うな、やっぱり教会に行っている人々は違うな、私たちが何か思いがけないことが起きたとき、驚き慌てて、神様は一体どこにいらっしゃるんですか、イエス様眠っていらっしゃるんですか、この慌てた弟子たちのようになってしまったとき、その思いがけない出来事はまともに私たちの運命を支配してしまうんです。でもその背後にいらっしゃる神を思って、神様このことを通してあなた何を私に教えようとしていらっしゃるんですか、イエス様すべてのことを愛働きや生きてなる我らを知るとあの御言葉の通りに、この出来事を通して私に何か素晴らしいことをしようとしていらっしゃるんですね。アーメンです。受け取るときあなたの身にその背後にいらっしゃる神様が働いて素晴らしいことが起きるのです。感謝です。そしてイエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに風も湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。この方は神様です。この方は私たちのために十字架にかかって死んでくださったお方です。死んだけれども三日目によみがえってくださった神様、そして今も天にあって私たちをずっと見守っていてくださる神様ですから、少なくとも私たちはこの方はどういう方なんだろう言わないで、この方は神様です、この方は神の子キリストです、私のために十字架にかかって死んでくださったことです、私の罪の身代わりになってくださったお方です、私を救ってくださった方です。そのことを思うとき私たちは 神様ありがとうございますということができます。感謝です。お祈りします。